西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。クリスマスも終わりまして、今年も本当に押し詰まってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしですか？さて、月に一度の生放送でございます。12月の西宮徹底解剖は、西宮ゆかりの作詞家たちと題して、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎先生をお迎えしてお届けしております。川内先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はいはいはい、よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、川内先生にもうなんか、直接聞いてみたいというようなことがあれば、まだまだ間に合いますから、メールファックスでお寄せいただきたいと思います。そして、答え合わせ、クイズの答え合わせ、そして当選者の発表もあります。まだ間に合いますのでお寄せください。ファックスは0798-37-5514、 0798-37-5514。 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp、 787@sakura-fm.co.jp です。お待ちしています。さて、先日フレントホールでのイベント大盛況だったみたいですね、川内先生。
まあ、もう駆け込みギリギリ間に合ったというか、はい、生誕100年岩谷時子さんのね、
はい、
なんとかイベントできてよかったですけれども、
ね、はい、まあ、そんな岩谷時子さんのこと、はい、それからいろんな作詞家たちのこと、まあ、今月はお届けしているんですが、いろいろとクイズの答えとともに、はい、おはがきやメールを頂戴しております。はい、まずは西宮市のいて座のお姉さんさんですが、うん、3回とも楽しく聞かせていただきました。
ありがとうございます。
私の中ではやはり岩谷時子さんの詩、うん、作詞に一番馴染みがあります。うん、ポップス調の詩、歌謡曲の詩、あるいはシャンソン風の詩と本当に多彩ですね。改めて聞くと感動しますし、全然古さを感じさせないですね。これからの放送も楽しみにしていま す, といただいています。
本当に古くないんですよね。本当に軽快でね、やっぱりカラオケがね、こう浸透するちょっと前の時代なので、
はい、
カラオケってから割合ね、かえって演歌調になったんですよね。カラオケで歌いやすいってことがあって、
はい、
まあ、それはそれで一つの文化なんだけど、うん、そのちょっと前なんで、はどっちかというと演歌中じゃないポップス調の曲が多かったので、
おしゃれですよ ね,
そうですね、
なんかね、
阪神館らしいですね、岩谷さんの曲は。
ラジオネーム聞き酒で二日酔いさん、西宮市からいただいています。川内篤郎先生、増井貴子さん、こんにちは。すすきだ球菌、岸国蔵、岩谷時子、うん、そうそうたる詩人文学者、西宮ゆかりの方たちだと知って嬉しくなりました。岸国蔵さんが作詞された春の歌、うん、中学の音楽の教科書に載っていて授業で歌ったのを思い出しました。すすきだ球菌が西宮に住んでいたんですか？全く知りませんでした。この方たちはどのあたりにお住まいだったのでしょうか？うん、建物が残っていなくてもゆかりの著名人、住居跡に顕彰碑などがあれば訪ねてみたいと思います。ということなんですが、
鈴木田球菌はね、文道町っていうんですか、
は
あ、宿川から東行った安井小学校のあたり、あのあたりにお住まいでしたけど、今も残ってますよ、あの家のね、塀が、
塀だけなんですか？
雑草園という、うん、名前つけた建物だったんだけど、なんか板塀みたいなの残ってますね。
はあ、ただここがっていうようなその碑だったり
ないですね。
ねえ、
それ本当にない、残念ですけどね。
そうですね、知る人ぞ知るというところなんでしょうか。
うん、そうですね。はあ、岸国蔵さんはね、西宮北口のあたりだと思います。
うん、
だいたいあの辺に、だからまあ芥川のところに碑も立ってるんですけれども、
はい、
それもね、もうちょっとあっちこっちきちっと モニュメント建てていってもいいですけどね。
ねえ、ね、そういうのをこうね訪ね歩くっていうのもね、うん、すごい楽しみの一つになるんじゃないかと思うんですが、うん、そういうあのお話をいただきました芦屋市のラジオネームビーフさんなんですが、うん、毎日放送ちちんぷいぷいで可否物語というコーナーがあります。昭和の歌謡曲を愛する福島アナウンサーが全国各地にある可否を訪ねて歩くというものです、うんうん、見た目は貫禄がありますが若干28歳。そうなんですか彼はね、アクタ西宮の春の歌の可否にもコーナー始まって早々に来られていました。岩谷時子さんの可否も欲しいですよね。
これ本当そう思いますね。
ねえ、あんなにたくさんねえ、うん、作ってらっしゃるんですから、うん、マーキュリーレコードがあった場所にも何か可否があってもいいように思うんですが、
これはよく言っていただいたというかね、ほう、西宮にあったメジャーなレコード会社、もともと太平レコードっていうんですけどね、それがまあ名前変わったんですけど、これはね本当にこんな歌手がこの専属だったのかっていっぱいいるんですよね。まあ、ちょっと古いですけど藤島武夫、月の宝殿15丁でね、はい、デートしましたね。それから西田幸子とか、それから松山恵子、
は
あ、だから行ったじゃないのってあるじゃないですかね。あいつたちこのマーキュリーレコードだったんですよね。だからそういうことはあんまり意外と知られていないので、まあ、よく行っていただいたとか、今山中町に会社があったんですけど、はあ、日が経ってもいいと思いますけどね。
今はそのあたりは何かゆかりのものは残っているんですか？
ゆかりはないですよね。
あらららら、う
ん、ただまだね元役員の方なのかご存命の方もいらっしゃるんで、まだ記憶がなくなっていないと思うんですけどね。
じゃあもう今ですよね、うんうん、いろんなものを建てたり残したりできるの。
松山恵子さん亡くなったけど西田幸子さんまだご存命ですしね。
そうですね、まあ、ね、
だから結局ビクターとか東京に引き抜かれていってね、
はい、
だんだんとこう寂しくなっていくんだけど、それでもね1980年ぐらいまで一応その系列会社残ってましたから、そんなにむちゃくちゃ大昔でもないんですよね。
そうですね、1980年までですか、うん、そうなんです。へえ。
それからその流れで仕事してる団体まだあるみたいですけどね、東京とか神戸にあるみたいなんで、これも諦めずにもう一回手繰りをすればね、うん、何か新しいレーベルを起こす動きが起こってくるかもしれない。
いいですね、それはね。それはね。でもそう思うと、うん、西宮ってそのレコード会社があって、うんうん、撮影所があってとかっていうと、そうなんですよ。すごくこう、これがね、文化的に、
うん、だからこれがね、こう経済的に落ち込んだり僻地になってたりしたら、うん、絶対盛り立てようと思ったと思うんです市民が。
あ、
逆にね、
はい、
由比の映画祭みたいにもうこれだけやるとか、まあ、その結局貧しい時期にならなかったもんだからね。
はあ、
結局そういうの必死なんで残そうという動きが起こらなかったというか、
ね、うわ、じゃあ逆になんかそれ、
もったいない
ことです。本当にもったいないですね。
もったいないですよ。だからやっぱり追い詰められていない時に、
はい、
ある程度危機感を先取りして、はあ、いいものを残していくという動きをやっとかないと、ある日突然パッとなくなっちゃうから、
はあ、
本当にそれはね、
しかもまだまだそこで働いてらした方とか、うん、そこにあったことを覚えてらっしゃる方がね、
そうです、
まだまだ活躍してらっしゃる時に、うん、いっぱいそういうの残さないと、う
ん、私がだから宝塚映画祭やってるのも宝塚映画っていうね、
はい、
20年前で映画作ってた会社のことがもうすでに忘れられてるから、
うん、
ところがたった20年だから監督さんがまだ生きてらっしゃる方多いのでね、その間になんとかと思ってやってるのが西宮ならもっといろんなことができるはずなんですよね。
そうですね、じゃあ川内先生にぜひ先頭に立っていただいて、うん、
そのためにも、はい、岩谷時子生誕100年を機に、
はい、
作詞家の養成する学校をね、
おっしゃってましたね。
これが一番いいと思いますね。
うん、うん、
これならね割と何歳になってもやりたい人いっぱいいると思いますよ。
そうですよね、うんうん、
とりあえずこういう市民で専門学校を小さな作って、うん、こう大きく育てていけば面白いと思いますけどね。
ねえ、うん、本当にボブ・ディランがね、ノーベル文学賞を取った、
うん
うん、それもなんか一つの、ね、うん、きっかけでその歌の詩っていうものにまたスポットライトが当たってますものね、うん、
本当に、
うん、いやでもそんな西田幸子さんとか、じゃあ西宮の街でレコーディングとかもなさったりとか、
かなり昔だけどそれはまあね、
いらしてて、こう、う
ん、明石の雨が止む時のちょっと前だけどね、
前、
うん、松山恵子なんかも紅白歌合戦8年か9年連続出た、まあまあ当時大歌手ですよ、
はい、
うん、彼女なんかもね当時大阪で勉強して西宮レコード会社にいたんですよね、うん、 そんなこともね知られてないんで、
いやいやいや、これはぜひぜひ掘り起こしていただかないと、と思いますけど、ね、大歌手といえば西宮にゆかりの大歌手、いろいろいらっしゃるんですよね、実は、
まあ、私はよく言ってるんですけど、まあ、はい、あの島倉千代子さんがね、まあ、5年間ぐらいかな、はい、西宮に市民でしたから、
ね、
これまあ結婚がご縁でね、
はい、
タイガースの選手と結婚させて甲子園に住まれたんだけど、
はい、
あのまあ、やっぱり僕らの子供時代、紅白歌合戦赤組の鳥は美空ひばりでしょ、
うん、
前半の鳥が島倉千代子でしたよね、大体ね。で白組は、全体の鳥が三橋道也、で前半の鳥がね、まあ、春日八郎かな、そういう感じでしたね、う
ん、
だから一応美空ひばりと並ぶ大歌手みたいな存在だったんですけどもね、
うん、
まあ、まだ亡くなられてもそんなに経っていないんで、まだあの人は年取ってからでも一曲いっぱいあったでしょ、人生いろいろとか、
うん、はい、
うん、だから若い人でも知ってますよね、
そういう意味は、ね、うん、今日なんかちょっと一曲聴いていただこうかなと思うんですが、
ね、
うん、
結局あの人はあの、まあ、東京大おっかさんとか空立ちの花とかこう泣き節ね、はい、いじらしい歌多かったでしょ、
は
い、
うん、
ところがその西宮に住んでた頃だけがなんと岩谷豊子さんに作詞を依頼して、というのはそれまでに全然違うタイプのおしゃれな歌を歌いたかったんでしょうね、
ほう、
電話したらしいんです岩谷さんに、
ええ、
だから岩谷さんがびっくりして思わず本気かしらってこう言ってしまったと、
ええ、
でそれがタイトルになったというね本気かしら
なんか嘘のようない
や本当の話なんです、
本当の話なんですか、
これは島倉千代子さんが西宮に住んでた時のヒット曲として非常に貴重なものだという、
へ、
でしかもそれまで泣き節じゃないんですよね、うん、ちょっとされて国鉄市な感じの曲ですよね。
でもじゃあ岩谷さんとのこう、ね、うん、ご縁ができたっていうのもなんかこう西宮っていうのがそこになんかキーワードとしてあるような気もするんですが、
ま
あ、
それは意識したら分かんないけどもね、うん、結果としてそうなりましたよね、
うわ、
うん、
じゃあこれは西宮市民にとっても
、うん、だからもうちょっと、ね、離婚するのが遅かったらもう1、2曲増えてたと思うんだけど
そうですね、
そうなんですけどね、
でも、うん、まあ、我々とても大事にじゃあ聞きたい曲ですよね、
うん、え、私がね小学校から中学に入る頃、中学1、2年の時のヒット曲ですね、はい、紅白でも何度か歌いましたよ、というところでね、
島倉千代子さんで本気かしら、うん、とっても可愛いお千代さんですよ ね、
ね、
本気かしらお届けしました、うん、まあ、あの今日は西宮が育んだ歌謡曲というようなタイトルで、うん、まあ、本当にあのね大スターたちも西宮といろいろな、
まあ、だから2つの意味があるんですね、1つは西宮の作詞家たちが作った曲っていう意味もあれば、はい、あるいは西宮マーキュリーレコードっていうレコード会社があってね、
うん、
たくさんの歌詞を輩出したっていう2つの意味があるんだけど、ちょっと言い忘れましたけど、あのマーキュリーレコードはね、
はい、
森光子さんが歌手でデビューしたなんです。
そうなんですか。戦前ですね
、はい、戦後はまあどっちかというと経営演劇俳優にやってきますけど、最初歌手でデビューしたのもね、あのマーキュリーなんですよ、うん、
最初は歌手でらしたんですか、
うん、で戦後ずっと昭和35年ぐらいまで西宮お住まいでしたからね、森光子さんは。
そうなん
ですね。だから森さんと西宮のものすごく深いんですよ。だからあの昭和30年代に西宮祭り、市民祭りを市が主催してた時の司会も 森さんがやってますね。
ねえ、うん、もう
なるべく住んでるタレントさんを使えということで、
ええ、
藤田誠と森光子が司会をしてるというね、
ゴージャスな顔合わせですよね。その他にも、うん、西宮にはいろいろな歌手の方とか、
まあ、結婚を機に住んだ方とか、
はい、
そういうの何人かいらっしゃるんですけど、
ええ、
例の三人娘って言って、三人娘っていろんな時代によって違うんだけど
はい、はい、
一番最初は美空ひばりとか、
はい、
エリチェミ雪村いるんでしょ、
はい、
その次があの伊藤ゆかりとか、
はい、
その前とか中尾美、はい、その次があの僕らもよく覚えてるね、
はい、
山口百恵、森昌子で、もう一人桜田淳子さんね。
あ、
桜田さんがあの一遍公園に住んでましたよね、しばらくね、あの家庭生活を営んでしたことありましたよね、それからもうちょっと前ではね、紅白歌合戦に何度か出た藤本文夫さんって歌手がいてね、この人はなかなか美人歌手でしたけどね、
はい、
この方も大阪の民放の、テレビ局の人と結婚して、
うん、
よく西宮北口のコープで買い物してましたけどね
そうなんですか。
サングラスをしてましたけどね、分かりましたね、大変美人歌手でしたけど、
はい、
それからまああのいわゆる70年代のフォークソング、はい、ニューミュージックの以降では、うん、ずっと住んでるのは上風船
さ
んが、ね、
ね、
お二人、
はい、後藤悦次郎さんと、
ね、あれは何ですか、 冬が来る前にでしたかね、はい、よくテレビのコマーシャルでも使いますけど ね甲子園の方にお住まいですよね。
翼をくださいとかね、うん、大ヒット曲がいっぱいあります。
武田の子守歌なんかもよく歌うけど、はい、西宮北口のゲームセンターで、確か年に1回ねコンサートなさってますよね。
そうですよね、ね、そして西田ひかるさんなんかもね、
今のね、西田さんも結構もう長くなりましたよね
もう西宮の顔としていろいろと ねご活躍いただいてますし、うん、まあ、こうやって見てくると本当に西宮っていうのは、ね、うん、素晴らしいところだなって改めて思いますよね。
やっぱり住みたくなるところなんでしょうね、そういう意味では ね。
さあ、それではここでクイズの答え合わせ、うん、そして当選者の発表と参りたいと思います、うん、3週にわたってお届けしてきました、クイズなんですが、まず1週目は岩谷時子さんの出身大学はどこでしょうという問題でした、うん、
はい、
はい、正解は
神戸女学院大学、はい、ということです、
はい、2週目は高田直和さんが作詞した思い出酒、うんうん、この曲を歌った歌手は誰でしょうという問題でした、う
ん、この答えは小林幸子さん、はい、
ですね、
ですね、はい
はい、そして3週目は、うん、鈴木田球金が作詞した西宮市立小学校の校歌は、うん、安井小学校と、うん、もう一校はどこでしょうか、うん、という問題でした。
ですよね、
はい、
これはまあ知ってる人も卒業生は多いと思いますが、宿賀小学校、はい、
でしたね、
はい、
ですので神戸女学院大学、小林幸子さん、そして宿川小学校と3つの正解を書いてくださった方の中から、じゃあ厳正な抽選で今日の当選者を選んでいただきたいと思います。というわけで今月のクイズ当選者は、
はい、はい、聞き酒で二日酔いさん、
おめでとうございます。はい、3000円分の図書カードを送らせていただきますので、ね、お受け取りになっていただきたいと思います、
まあ、あの西宮らしいラジオネームの、
はい、
ね、酒の町らしいあれですけどね、
聞き酒で使える、はい、いやいや、でも本当にあのこうやってね、うん、1ヶ月にわたっていろいろと本当に西宮ゆかりの作詞家たち、うん、そしてまたあのね歌手の人とかレコード会社のこととかいろんなことを伺ってると、西宮って本当になんか、うん、いろんな文化を生んできた町なんだなって改めて思いますよね。
西田幸子さんがね若い時その西宮レコード会社で専属してたということだけど、それは遠い昔の話ですが、後年割と日本奈良の酒のコマーシャルソングだいぶ歌いましたよね、何曲か、
はいはい、
だからそういう意味ではまあまあまた阪神館で関わりのある歌を歌ってるんですよね、結果としては。
なるほどね。
だからあの今回まあそこまで追記しなかったけど、この奈良午後の酒屋さんのテーマソングとか、はい、こういうのもう一回調べ直したらいろんな曲あると思うんですよね。
確かにそうですよね、う
ん、それからあのいろんな酒屋のポスター、お酒の、
はい、
これを描いた画家も地元にいた人がたくさんいるので、こういうことも研究材料になりますよね、ええ、論文の一つぐらい書けるかもしれませんね
すごいですねそれ。
酒は大関とか、はい、歌があるじゃないですか、はい、ね、いくらでもありますもんね、ああいう、
やっぱりそうやってこう、うん、いろんな意味で、うん、こう街も人も文化も成熟していっているというか、うん、こう本当にいろいろとこう密接に関わり合いながら、うん、いろんなものが生み出されていってるんですね、
う
ん、
だからあの私が作詞家の学校を作ったらいいと思うのは、あの市民が当然そういうのを意識していろんな詩を書くでしょうから、
うんうんうん、
もう自然と市民運動になりますよね。
そうですよ ね、多分そのいろんないい名所旧跡じゃないですけれども、うんうん、素晴らしいスポットが歌い込まれたり ね
カプテン山だって向こう側だってね、まだまだもっと歌に歌われる必要がありますよね。歌われることでもっと有名になりますから、
うん、
やっぱりこうなんていうかその女見てる同じ風景でも歌に歌われたり絵に描かれると違う風に見えてくるもんなんで、ね、そういうことでやってみたいですよね。
ねえ、うん、そしてまたそのかつてここに何がありましたみたいなところを、うん、やっぱりちょっとこう残していただくような、
まあ、あの最近での成果ではね、まあ、我々の運動を実って、あの今津水波町に水しげる休憩跡というね、
はい、
日だけ経ったんですけどね、
はいはい、
それ一つだけですけど、それでもないよりはね、その写真をまた広めることができますから、ネット時代だからね、もうちょっと広めていきたいですね、そういうのいっぱい。
うーん、 ね、本当に今年、もう本当にあとわずかですけれども、岩谷時子さんの、ね、100年ということで、まあ、いろんなイベントも行われましたし、別にこれは100年っていうのに限ったものではなくて、ここからまた新たなスタートでいろんなことが行われるといいですね。
まあ、おととし宝塚歌劇100周年、
はい、
で今年が岩谷時子さんの100周年、まあ、この辺がね、日本のモダンな歌を作ってきた、ね、まあ、阪神館という風土がよく表れてるんで、まあ、阪神館モダニズムも100年経ったということですよ。そういう意味ではね、そういう意味ではだから次の阪神館モダニズムをどうやっていくかということですけれども、
はあ、うん、なかなかこう歌とかっていうところを、作詞とかっていうところからこの阪神館モダニズムに切り込んだっていうのは、なかなかちょっと珍しい、ね、取り組みじゃないかと思うので、建物ですとかね、
まあ、そういったものは音楽でも美術でも建築とか全部あって、はい、文学もまああるんだけど、作詞歌っての全然そこまでみんな思わないんですよね。
そうですね、
だからまさにね、この宝塚劇と岩谷時子を見てると、阪神館モダニズムの、まあ、いわゆる流行歌の100年、これ一つの節目ですよね。
ぜひ、
まあ、第二の岩谷時子、まあ、岩谷時子賞って、ね、財団の方で別のもできてるんだけど、はい、何かもう一つ違う賞を作ってみたいですね。そういう意味では、
なんかこう地元ならではのっていうようなのがね、あればちょっと嬉しいですよね。
まあ、あの岸国道賞でもいいんだけども、
はい、
ぜひ何かそういう賞を作ってみたい。それからね、辻田球銀はあの詩人だけどもエッセイストで評価高いのでね、
は
あ
は
あ、エッセイもこれはあの何歳になっても書けますよね。
うん、
こういうふうなちょっと記念のなんか賞も欲しいなと思いますけどね。
まあ、ぜひ文化プロデューサーの川内篤郎先生に期待してですね、その作詞家学校ももちろんですけれども、何かね、またちょっとこう
これね、昔ならね、あのもうちょっとお金寄付したら、
はい、
ね、あの利子でね、
は
あ、賞金が出せたんだけどね、今の時代もとてもね、利子マイナスですからね、これどうしようもないのでね
金利が絡んでくるんですかね、こういうところに、
ね、金利で大体賞を出せるんで何百万出せるとかね、
昔は本当に基金の部分には手をつけなくても、運営が回っていってたんですよね。
まあ、だから賞金高くなくてもね、
はい、
何かそういう賞を作ればみんな励みになるので、まあ、ふるさと納税じゃないけど、まあまあ、お酒もらえるとかね、
はい、
なんかそういう西宮でそういう賞を作ってもいいかなと思いますけどね
そうですね、でもまあ今月この番組を聞いていただいて、そんな人も西宮と関わりがあったのみたいなね、びっくりなさった方もいらっしゃるかもしれませんし、ですから、まあ、いろんな形でこうやって残していくっていうのは大事なことなのかもしれませんね。
市としては湯川秀樹さんに関してはね、
はい、
まあ、積極的に取り組んできましたよね、
で
最近村上春樹さんのことをまあ言い始めてますけどね、岩谷時子さんもこの100周年って改めてみんな思ったので、まだまだ埋もれてる人いっぱいいますよね。発掘していかないとね、もったいないですよね。
そうですね、やっぱりなんかそういう文化とか歴史とかがあって今の西宮があるということをね、だから今本当に住みたい街ナンバーワンになっているっていうのは、そういうなんか積み重ねっていうか、
う、ね、
深みというか重みというか、
まあ、手前味噌だけど、私が出ました紅葉学院、これ来年100周年なんですよね、
はい、
あの後輩にユニークな人いるんです、
は
今村市長がいるんです
けど
やっぱ ね100年ですから、
はい、
一体どんな人が出たのか今検証しているところなんです。でびっくりしたんだけどね、あの全然名前だけみんな知ってると思う、野球のスタルヒンとかね、紅葉にいたんですよ。卒業はしてないんだけど声にいたんです。
在学したかったんですか、
これはね、あんまり自慢ならないんで、今のジャイアンツみたいもんで引き抜いてるんですよ、わざと野球の有名人をね、そういう時代もあったんだけど、
はい、
まあ、他にもサッカーとか結構出てますし、
はい、
自分だったら学校を調べるだけでも面白いですよね。そういうこともみんな徹底にやってみたらね、
はい、
思わぬ人出てると思うんですよ、
ね、結構伝統のある学校も西宮にはたくさんありますから、そういう意味でそれを訪ねるのもよし
ですよね。
ねえ、
まあ、神戸中学院先生、岩谷時子さんというのはこれはね、非常に自慢していい人だと思いますけどね、はい、
そうですね、なので、まあ、そういうところにも思いを馳せながら、またその西宮ゆかりの誰々今回は作詞家たちでしたけれども、またいろいろとね訪ねていきたいなと思いますね。
関西学院なんかはあの大沢久人っていう、まあ、戦前かなり大活躍した作曲家がいたっていうのを最近認識し始めてね、
そうなんです、
検証始めてますよね。
じゃあそのあたりもまたぜひ ね、ご紹介をいただけたらと思います、ね、はいはい、さて、西宮徹底解剖1月は1週目はお休みで9日からのスタートになりますが、西宮の古刹名刹と題してゲストティーチャーに郷土資料館学芸員の氷谷和子さんをお迎えしてお届けしてまいります。というわけで今年も1年間この西宮徹底解剖ご愛顧いただきまして本当にありがとうございました。来年も引き続きよろしくお願いいたします。ということで今日は西宮ゆかりの作詞家たち、ゲストティーチャーは文化プロデューサー川内篤郎さんでした。本当にどうもありがとうございました。というわけで皆様もぜひぜひ良いお年をお迎えいただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた来年。